聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書21章1節から14節、お手元の新約聖書229ページになります。お手元の新約聖書229ページです。それでは司会者がヨハネの福音書21章11節21章1節から14節を拝読いたします。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のために、もはや彼らに網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと言うと聞くと、裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人のうちからよみがえって弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに三度目である。それでは宮本先生に本日の聖書箇所より、船の右側に網を下ろしなさいと題して御言葉を取り継いでいただきます。宮本先生、お願いいたします。
こんにちは。1977年まだこの建物ができてない時に、浮谷藤次郎の、がむしゃら1500キロを持って、浮谷家に訪問しました。藤次郎の本当にこうパッション、そして自分の命を捨ててまで人の命を助けるという愛、感動を覚えて、浮谷さんにお会いしました。するとまた非常に愛の情熱を受けました。そうこうしている間にアメリカに約1年間渡米することになって、なんと藤次郎の本を持って、横浜から、貨物船で行きました。ここがちょっと違うところですね。普通は飛行機ですけどね。そして、貨物船ですので何もレジャー施設がないんですね。でも一つだけ楽しみを見つけました。ロマンチックなところもありますので、夕方甲板に出て、そして暗くなってくると、あの満天の星空、この都会で見る星じゃなくて何もないところから真っ暗な闇の中に、まるでこうサーチライトのようにこう照らしてくれる、毎晩毎晩。そして、それを毎晩見るのが楽しみでしたけれども、ある1週間経つと、ハワイを出てもう少し経つと大きな嵐になってしまって、そこで船が大きく揺れたので、ベッドに横たわりました。すると、ベッドのサイドテーブルから物が落ちました。何だろうかなと思ったらば、なんとバイブルだったんですね。ギデオンのバイブルだったんですね。1ページを開いてみました。まあ普通1ページから読みますけどね。この世界は初めに神が天と地をお作りになった。心の中にスッと入りましたね。毎晩見ていたので。そしてその聖書を、まあ記念に拝借ですよバッグの中に入れといて、そして船は、ロングビーチというところに着きました。浮谷さんがアメリカ行ったら教会に行きなさいって言われたので、初日から誰の紹介もなく、思い切って勇気を持って入ってみました。素晴らしい宿所、紳士宿所の、もうお金持ちの教会でした。で、牧師先生がホームステイをしなさいと言われたので、ホームステイをしました。皆さん本当にピュアなクリスチャン家庭に入ってみてください。最初に驚いたのは食前のお祈りです。酒屋の息子ですので、そんなことあまり してなかったので、今日も子供たちも、そして妻も、そしてどこから来たかわからないようなこの青年も、一緒に食事できることを感謝します。アーメン。家族です。それからというものは、毎日バイブルの話を聞いて、愛を持って接してもらって、私が何かをやるから下宿させてあげるような 家庭ではありませんでした。一方的に犠牲的に見返りを求めないで私に全力を尽くして愛を注いでくださる、何この家庭、全く見知らぬ人にそんなことできるの。そして教会に行って徐々に分かりました。彼らが信じているのは主イエス・キリストの愛、神の愛、一方的な愛、これは素晴らしい。福音というものは読んで理解することもあるけれども、見て触れて体験して神様の愛というものが享受できる。そしてお父さんに聞きました。クリスチャンになるのは大変なんでしょう。仏教的思想がありますからね、努力して修行して勉強して、そしてある時期になったらば洗礼を受けさせていただける時期があるのかもしれない、どうでしょうかって聞いたらば、そんなことはないって、汚れていてもそのままの姿でいいから、個人的に救い主としてイエス・キリストを迎え入れなさい。キリストがあなたの心に入ってくださるから、そして罪汚れを悔い改めなさい。あまりにもシンプルなメッセージだったので驚きました。日本人はもっと難しい方がいいんですよ。いろいろこう、お布施をやらなくちゃいけないとか、そうじゃない。そしてある祈祷会の時に、私は個人的に主イエス・キリストを心の中に迎え入れました。ボーンアゲン、新しく生まれ変わる、命が入る、今までかつて自己中心的な自分がキリストの愛が入ってしまう、もう嬉しくて嬉しくて嬉しくて、4日後に洗礼を受けました。そして帰ってくると、ここの教会ができておりました。で、ここでここから浮屋さんのまた愛を受けて神学校に来ました。皆さん、この聖書の言ってることは愛です。十字架の愛です。この今日読まれた聖書の箇所も、ペテロたちは疲れておりました。一晩中網を投げてみましたけれども、一匹も最初は魚が取れなかった。漁師というプライドがあって、魚が取れないほど辛いことはありません。もっと心の中に大きな問題がありました。それは3年以上もイエス様と共に寝食を共にして弟子訓練を受けたのに、いざとなった時に十字架につけられると分かった時に、ペテロは逃げて大祭司の中庭の炭火をのところに立っておりました。そして私はイエス様など知らない、私はイエス様など知らない、私は知らない、3度も否定しました。それでガリラヤ湖に戻って、普通の魚を取る漁師に戻っていた。相当モチベーションは下がっていたと思います。あれほどイエス様イエス様と言いながら、自分は見捨てたようで、そして 魚を取ろうと思っても昔のようにはうまくいかない。心身ともにペテロは疲れ果てておりました。問題を抱えておりました。心に傷がありました。しかしイエス様は岸辺で炭火を焚いて、パンと魚を焼いて待っていてくださった。皆さん、ここに愛があるのです。何も言わない、お叱りを言わない、お説教をしない、一緒に朝食を食べよう。どんなにかそのイエス様の愛、寛容さ、そこに触れたときにペテロや弟子たちは心が癒されたことでしょうか。愛こそが私たちを包んでくださいます。律法、倫理、道徳、そういうものは罪を指摘しますけれども、それ以上のものではない。愛こそが許しです。愛こそが私たちの罪、汚れを覆いかぶさって消してくださいます。この十字架、この愛こそがイエス・キリストの流された血潮、それこそが私たちを許してくださいます。もう一つの6節を見ますと、右側に網を下ろしてごらん。これは大きなシフトチェンジです。人生のシフトチェンジになります。ペテロたちは実は左側に網を下ろして、漁師ですから幼い時からの経験があります。プライドもあります。どの辺に網を投げれば魚は取れるかということも知ってます。一生懸命働きました。努力しました。汗を流しました。朝方までやってみました。でもこの日は一匹も魚が取れなかった。皆さん、このコロナ禍を通してそういう経験をした方もいらっしゃるかもしれません。努力して汗を流して頑張ってみて、でも得ることが少ない、そういう時期を私たちは過ごしたのではないかと思います。人は努力すること、それはたっといことです。決して悪いことではありません。でもこのペテロのこの状況の中では、自分の考え方、自分の力、自分の経験、自分の思い、自分で養ってきた技術、神なき世界なんです。自己中心の世界になってきます。人間中心です。左側に網を下ろして、うまくいくときもあります。ある人は努力して富を築き、地位を築く、 方もいらっしゃいます。しかしそこに神中心の世界ではないことを覚えたいと思います。もちろん学歴や技術や経験、そういうものを信仰に持っていくと非常に有意義ですけれども、この時点で人間を取る漁師、言い換えれば自分の生活のための漁師、本来ペテロのモチベーションは、人生の目的は人を取る漁師なんです。そういう非常に複雑な思いの中でイエス様は岸辺から声をかけてくださいました。ペテロたちに、おい、お腹が空いてるんだろう、ほんのちょっとでいいからそのやり方をやめて私の言葉に従ってみなさい、右側に、右側に網を投げてごらん。あまりにも惨めだったので、ペテロたちや弟子たちはそのまま網を一旦上げて右側に網を投げかけました。するとおびただしい魚が、153匹の大きな魚がそこに祝福として現れたわけであります。信仰というのは自分のやり方も大切かもしれないけれども、信仰というのは聞くことから始まる。聖書の言葉、イエス様の言葉、それに聞いて従ってみる、ほんのちょっとのシフトチェンジでいいんです。今まで自分が握っていたもの、自分が考えていたもの、固執していたもの、どうか皆さんそれを力を抜いて、肩の力を抜いて右側に網を投げてみてください。思わぬ方向に祝福がいきます。神様の恵みが家庭の中に、職場の中に注がれていきます。人生の中で私たちは一生懸命頑張ることは大切です。努力することは大切です。しかし左側で網を下ろしている限りは、どうしても一つだけは得ることができないものがある。それは命です。永遠の命は努力や修行では得ることはできません。これは右側の恵みの世界です。一方的な神様の恵みの救いの世界です。神中心の右側の世界です。左側の人間中心の世界では救いはありません。人はなぜ死ぬのだろうか。末期がんで亡くなる方もいらっしゃいます。脳梗塞で倒れてしまう方もいらっしゃるかもしれない。いいえ、聖書は一言もそういうことは書いてない。なぜ人は死ぬのか、 罪の結果が永遠の死であることが記されております。これを解決するには左側で自分の修行や努力で押し捨てではどうしようもない、自分の命を救うことはできない、誰もいない。右側に網を下ろしたときに神様の一方的な恵み、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですという素晴らしい恵みの世界に私たちは導かれます。もちろん私たちの日々の生活の中で神様の恵みが日々日々与えられます。しかし我らの国籍は天にあり、しっかりと私たちは毅然としてこの人生も歩むことができる、ゴールがはっきりしている、モチベーションがはっきりしている、人は何のために生活して何のために働くのかもよくわかる、魚を取るだけの目的モチベーションからそれと同時にもちろん生活をするための仕事は大切ですと同時に、私たちは福音を伝えるという人間を取る漁師になるために召されているのではないでしょうか。皆さん、特に今千人の牧師先生がいないときは、皆さん一人一人が右側に網を下ろして人間を取る漁師として、今だからこそこのチャペルには時期を神様は待っているのかもしれない、良い恵みの時であると思う。全てが牧師がやるのではなくて、皆さん一人一人が右側に網を下ろした時に素晴らしい祝福が、そして午後の年次総会も本当に素晴らしい祝福に今日なることを覚えます。そして素晴らしい恵みの中で炭火を焚いて、疲れたもの、重荷を持ったもの、私のもとに来なさいと、お一人お一人を今日招いてくださってます。なんでそんなに自分自身で重荷を背負って歩いているの？そう問いかけているかもしれません。その重荷を背負っていると、その重荷のために下敷きになって倒れてしまうよと言ってくださいます。私がイエス様が身代わりになって、そのあなたの重荷、汚れ、問題、担うから心配しないで安心して今日帰りなさいとイエス様はおっしゃっています。神様の素晴らしい祝福と恵みがますます注がれますようにお祈りしましょう。私たちの祈りの力は一体どこから来るのでしょうか。自分で左側で自分の努力で祈りは続くでしょうか。いいえ、右側の祝福の中で聖霊様とイエス様の取りなしの祈りの中で私たちは祈りの力が心の中から湧いてきます。証しをする力というのは一体どこから来るのでしょうか。自分で証しをしてもそれはなかなかうまくいかない。右側に網を下ろして私たちが神様の知恵と識別力、判断力を持って証しをする力を今日一人一人に与えてください。人間を取る漁師にしてください。奉仕のする力というものは義務的なものでしょうか。左側で自分が人間中心の考え方でやっても限界が来ます、疲れます。しかし喜びと恵みと祝福の中で奉仕をする力を今日右側に網を投げかけて、このチャペルをますます一人一人が奉仕する豊かな教会としてください。 苦しみに打ち勝つ力は一体どこから来るのでしょうか。ますます左側で自分の力でやるとその下敷きで倒れてしまう。それはもうおやめなさいとイエス様は言ってくださっています。私が苦しみに打ち勝つ力を今日右側に祝福の中で与えますと言ってくださっていることをありがとうございます。人生は嬉しい時もあれば悲しい時もあります。戦いの時もあります。しかしイエスの愛によって私の心に内住したもうキリストの力によって全てを私たちは打ち勝つ力を与えてくださっていることを感謝して主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。